始まりました映画話南会館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南会館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、だいぶねまたコロナも猛威を振るってきてて
らしいですね。っていうのもなんかもう最近あんまり細かい数字気にしすぎて気が見えるの嫌やからチェックしてないっていう、
まあね、気持ちはわかる、まあね、映画館もなかなかね厳しくまたなってきてるなとは ね、
やっぱどうしても自粛ってなっちゃうもんね。
そう、まあ、一応南会館はね、未だそのソーシャルディスタンスを測って、劇場内もね椅子が前後左右人はいないっていう状況で、映画はご覧いただけるので、はい、まあ、少しでもその安心材料の一つになるといいなとは ね思うんですけれど、まあ、無理のない範囲でぜひうちの年末年始のね、ラインナップもチェックいただけたらなと思っておりますけれども、
映画館ってあんまり鑑賞中にみんなバーって喋ったりするような場所じゃないから、
そうなのよ ね同じ空間にいてるけど2時間なりね何なりみんな黙ってマスクつけて見てくれてはるから、まあよっぽど大丈夫かなとは思うけれども、やっぱその道中とか ね、あると思うから、まあ無理しないようにとは思いながらも、まあただいろいろね年末うちもこう盛り上がって、はい、るんですよ。いろいろね今年のその話題作だったものとかもまとめて上映してたりとか、
いいね、
前回か前々回にも話してたボイドの樋口さんにやってもらった、はいはいはい、ね、そうボイドサウンド上映も引き続きやってて、
はい、
今年のその夏とか秋に公開してた作品をこう、セカンド上映でやってるんやけど、なんやろ、一応オンラインでももう何見れるようになってる作品もあるけど、映画館ならではの音の醍醐味をちょっとね体感してもらえたらということで、通常の音響上映ではないので、
はい、
ぜひいろいろとチェックして見に来てほしいななんて思いながら、
それこそ夏場とか映画館怖くて行けなかったっていうのに、こういうタイミングでなんか見逃したやつ見るっていうのあるよね。
あれ見たいと思っててんっていうやつが、まあ、今南会館で結構ねちょろちょろやろうとしてますので、まあ、来てほしいんですが、
はい、
今回は新作、今日は新作のご紹介です、
はい、
タイ映画ですね。
お
ー、ハッピーオールドイヤーっていう作品になります、はい、こちらはですね12月11日の金曜日から南会館、含め全国的にも同発かな。
そうですね、でも結構これ話題になってる映画で、ほら前大阪アジア映画祭とかでやってたから
、
その時にこうすごい話題になった映画。
そうなんですよね。であれで受賞して、でようやく日本で公開っていう。で監督がなんかどうやら今までもその日本の映画祭、アジア映画祭とかでもその話題にはなってたけれども、労働賞されるのが初めて日本ではね。
そう、もう今まで映画祭とかでしか見れなかったっていう、
そうそうそう、彼の8作目に当たるのかなこの作品は、30代の男性やんね監督は多分ね。
そうですね、30代後半になったかなぐらい の、
そうそうそう、なんかおしゃれそうなあの男の人なんやけど、まあ、彼の8作目の作品がようやく日本でロードショーということで、
はい、
まあ、今回この作品のテーマは断捨離。
なんかね断捨離映画って結構珍しいような気がするけどね、
あんまりなんか見かけへんよね、まあ今回その主人公は女の人なんやけど、
はい、
ものすごい量のね物を捨てていくんですよ。
そうね、
断捨離映画だから。まあただそのキャッチコピーは人の気持ちは簡単に仕分けられませんって言っときながら、さあ果たしてどんな内容だっていうところなんですけど ね、まあ主人公の女の子っては多分20代後半の女性なんですよ、でジーンっていう名前で、
はい、
ジーンはなんかどうやら直近まで留学してたんかな、
北欧の方に、ね、
北欧スウェーデンの方で、留学してたら、スウェーデンで結構ほらライフスタイル充実してる人多いやんお家で過ごす人が多いからなんかな、ね、あれ寒い国やし、でそこでそのミニマルなライフスタイルを学んですごい憧れて帰ってきはるんですよ、タイの自分の家に。でそのジーンが住んでる家っていうのはお母さんとお兄ちゃんと自分の3人家族、でお父さんは数年前にも出てってしまってるっていう家族構成なんですよね、でお家がなんかすごい独特な家でさ、 あの、お父さんが、あの、音楽教室を開いてたんかな。ビル。
楽器店っていう。
そうそうそう。ビル一棟でお店と自宅とっていうのがあるようなお家なんやけど、うんうん、なんかそのお父さんの元、その楽器とか、いろんなもんがまだいっぱい残ってる状態で、
はい、
で、ある日、そのジーンはこの家を全部片付けて、私のデザイン事務所にするねんって言い出すんですよね。
う
ん
うん、そうですね。
で、お母さんが大事にしてるもの、お兄ちゃんが大事にしてるもの、自分の昔からのものを全部捨てる、みたいな。でそこでもちろん家族とも喧嘩しちゃうじゃないですか。
そうですね。
そうで、そういうあのとことかも映しながらも、ある日ね、その掃除してるとジーンの元彼のカメラが出てくるんですよね。
はい。
でそれをその元彼の元に返すっていうところぐらいから、その借りてたものをどんどんいろんな人に返していくっていうね、うんうん、行動を取ることで、まあどんどんその自分と向き合っていく。
そうですね。
で、ジーンは果たして、その、お家をきれいにリフォームして、自分の思う通りのデザイン事務所を作ることができるのかっていうような内容になってます。
はい。
うん。まあ、ぶっちゃけどうでした?
あの、これ、ラジオで言っていいのかどうかわからへんねんけど、あの、映画としてはすごいよくできてて、
うんうん、
あの、映画への悪口じゃなくて、
うん、
主人公にむっちゃ腹立ったっていう、うん、本当に。
アリト君はね、うん、アリト君はとにかく腹が立ったと。
というかほら、自分みたいなさ、うん、こうあの、コレクター気質の人と、
うん、
あの、物をなくした方がいいっていう断捨離気質の人って絶対あの、愛入れへんから。
うん、まあそうよね、うん、アリト君ちはどんどこ物溜まっていく人でしょ。そうそうそうそう、
あの、物溜めてなんぼっていう。
コレクトしてなんぼ。
そうそうそう。うん、物イコール知識量やと思ってるから。
あ、なるほどね、うん、あれも持ってるこれも持ってるっていう状態にしておきたいってことやね。
そ
う
そ
う
そ
う、
あの理想は図書館に住むみたいなのが理想っていう、う
ん、あ、わかるわ。いいよね。私もどっちかっていうと物多い方なんですけど、うんうん、まあジーンはちょっと捨てすぎたんよね。
そう、いや、なんかね、うん、あの何に一番腹が立つかって、
うん、
その主人公のジーンちゃんって、あのデザイナー、うん、なんか一応ほら家なり物なりを作るっていう仕事を、うん、を目指してる女の子なんだけど、
はいはいはい、
あの物に対する愛情が全くない女の子でさ、
そうやな、うん、
その時点で結構イライラってなってたんやけど、あの、うんうん、留学させてもらった上に、
うん、
家族に無断で家の物を全部捨てて、うん、ここ私のデザイン事務所にしますって自分勝手すぎひんってのでほんまに腹が立って。
なんかね、結構そういうあの感想になる人も多いらしいよ。うん。なんやろう。まあ、すごい自分勝手な女の子なんよね。でもなんか私は見てて、なんかそれがもういっそすがすがしいというか、うんうん、なんかこう自分のそのやりたいことをやりたいようにしていく潔さっていうのが、うんうん、なんかこう、直近私にはなかったなっていう。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。あと、その、なんやろう。まあ、すごい自分と向き合わはるやんか。
まあ、
多分、
ね、う
ん
う
ん、自分が空っぽなのとかももう分かってるとは思うんやけど、うんうん、そう向き合っていく中で、その、まあ、本当にラストシーンはいろんな人がいろんな感情を抱くラストシーンになってると思うから、うんうんうん、あの表情に向かっていく中でさ。
そう、なんかね、うん、この映画うまいなって思ったのは、うん、その断捨離の映画ではあるんやけど、
うん、
別に断捨離推進映画ってわけじゃなくて、
うん、ない
結構その見る人に、
うん、
あのどう思うっていう質問をずっと投げかけるような映画でさ、
うん、そうそうそう、
あの主人公が、まあ、例えばなんかその本を持ちたくないからって言って、
うんうん、
その本屋さんでなんか気になるページの写真を撮るのね。
そう、
うん、
その1枚だけを読みたいから、
そうそうそう、
1枚だけのために本書いたないねんって言って写真撮る
の。
まあ
その時点で自分はイライラなんやけど、
うん、本絶対買う人やもんな。
絶対
買
う、あの、うんうんうん、やけどあのイライラってなってたら、
うん、
ちゃんとその画面の中に写真撮るなよってマークが入ってて、
うんうん、
なおかつ友達がそれひどないっていう風なセリフで、
そうそうそう、
主人公を説教するっていう、
うん、
なんかそういうなんていうのかな、こう主人公の断捨離的な行動とそれに対するその、うん、なんていうのか反論じゃないけど、うん、アフターフォローみたいなのが入ってて、うんうん、
絶対に両方の意見が入ってて、じゃああんたはどうするみたいな感じになるよね、
う
ん、最後。
そうそう、
だからこれを見て家中大掃除する人も出てくれば、私はこのままでいいんだって思う人も出てくるっていう、うんうんうん、すごいね、両極端な感想を抱くんじゃないかなって、 それが面白いなっていう、
ね、やっぱなんかそこら辺がなんか上手い映画の特徴っていうかさ、
うんうん、
こう簡単にはいこういう話ですよじゃなくてさ、
うん、
結構その自分に投げ返ってくる感じ じっていうかさ、うんうんうんうん、もうこれ見て絶対断捨離なんかせえへんぞって自分は思ったからね。
有戸くんは、うん、なるほどね。だったきっとね、有戸くんはこの女の子が腹立って腹立ってしょうがなかったからその主人公の女優さんの美しさとかにね多分ね気づいてないと思うんやけど、あのね結構ね、タイで、タイっていうかもう世界中で人気のある女優さんになってるんですよ。うんうん、国際的な女優さんなんですけど、はいはいはい、あの、バッドジーニアス危険な天才たちで、まあ一躍有名になった女優さんなんですよ、はい。でもね、名前はね、なかなかね、覚えられない。みんな覚えられないと思う。チュティモン・ジョンジャルスングック人みたいな名前なんですよね。
まあ、あの、アピチャポン・ウィラセタ君みたいにみんな頑張って覚えましょうっていう、
ね。アピチャポンはね、覚えるけどね。そうそう。だから、チュティモンちゃんがものすごい綺麗なんです、うんうん、九頭身のその一重の女優さんなんですけど、はあはあ、なんかトレードマークやったロングヘアをこの役のためにバッサリ切らはったみたいで、うんうん、で結構そのどうやってジーンを演じたらいいんかっていうのを悩んだりして陰で泣きながらなんか役を演じてはったそうなんやけど、うんうん、まあ、監督は結構ねインディペンデントとメジャーと両方を行ったり来たりしながら撮影あの作品を撮ってる人らしいのよ、ね、うんうん、で今回はどっちなんか多分メジャー寄りなんやと思うんやけど、
そうやね、メジャー寄りの映画、うん、なんか少なくともなんていうのかな、むっちゃ実験したるぞみたいな感じじゃなくて、すごいしっかり作られてる映画
で、ね、うん、そうしっかり作られてるし、あの普通にエンターテインメントとして、うん、見ても面白いんやけど、あの結構タイではそういう風なあの撮り方をしてる人は珍しいらしいね、うんうん、そのまあアート寄りやったらアート寄り、まあメジャーやったらメジャー、その間を行ったり来たりしてるような監督のまあ新作になります。私は個人的にはそのジーンの親友のピンクちゃん、
はいはいはい、
ピンクちゃんが一番まともやなって思ってすごい好き。
そうね、ピンクちゃんとあとお兄ちゃん、うん、
あ、お兄ちゃんすごい良かった、うん、めちゃくちゃ巻き込まれるんやけどジーンに。
そう、ね、
なんかほらあのこんまりさんっているやん、日本人で、
はいはいはい、
あの収納とか、うんうん、こんまりさんの本がタイでもベストセラーになってて、
あ
の
びっくりしたけど、ね、
そうそうそう、それのその捨て方がときめかないものを捨てていけみたいな感じやんね、うんうん、であのお兄ちゃんがえそれで言ったら俺全部にときめくから全部捨てられへんねんけどみたいな、
わかるってなるよね
そうそうそうでもなんかぼんやりしながらも、まあそのつどつどやっぱりお兄ちゃんやなって思う瞬間もあって、うんうん、ジーンを支えながらこうラストまで行くんやけど、
いい兄貴ですよ、
いい兄貴、すごいいい兄貴。まあみんなね、ジーンの周りの人たちの優しさとか、まあ、そういうのにこう、うんうん、グッとくるんじゃないかな。
そういや本当にこう、うん、主人公のわがままのせいで周りの人がどんどんこう
狂っていくよ ね、狂わせられていく。だからまあまあその本当にキーを何やろな、本当にジーンの周りに、うん、何やろ、何が言いたかったか分からへんけどまあでもなんかとりあえず
そんだけやっぱほら、うん、イライラするとか共感するみたいな意見があるっていうのは、うん、そんだけその人物設計がうまくことできてる映画っていう。そうそうそう、
できてるできてる、うん、まあでもなんかそのジーンの可愛らしさを見るだけでも私は眼福やったんよ。
あ、本当に、
うん、面白かったよ結構あるあるみたいな、その友達から借りてたあの何音楽の CD とか、うんうんうん、もうすっかり返しそびれてるみたいなこととかでもなんかすごいの借りてたよね、チェロ借りてたよね、人から。
あ、どういうことなんだろうね
いやー、それ返し忘れるってどんな家みたいな。
まあ、それはチェロを借りパクされたらブチ切れるよねってなるけど、
まあ確かにね、うん、だからまあ昔から結構身勝手な女の子やったんだと思う。そういうことだよね、うん、でもその一つ一つの自分とケリをつけていくわけじゃないですか。
まあ、そうね、なんかいやでもその自分のやりたい断捨離をするためには過去と向き合わないといけないって話だもんね。
そうそうそう、なんですよね。でも私つい最近ね引っ越したんですよ、うん、お家を。でもねものすごいもの物量のゴミが出て、はいはい、すごかった。なんかね捨てに行ったんですけど、うんうん、300キロぐらい多分ゴミを捨てた。
おお、なんか貴重なもんとか入ってない？大丈夫？
いや貴重なもんは入ってないんやけど、うん、なんかちょっと古くなった家具とかも全部捨てたんやけど、でもなんか私はやっぱり断捨離はできひんくって、うんうん、その思い出はやっぱ捨てられないんですよね。
うん、わかる。いや、うん、っていうかね、なんかそのもちろん一個人としては思い出なんやけど、うんうん、結局そういうのがこう蓄積されて歴史とか文化になるもんやと自分は思うから。そうそうそう、うん、やっぱりね、なんか気軽に物捨てるっていうのどうも好きになれないなっていう。
なんかね、私もその幼稚園時代からの物とかもまだこちょこちょ残ってたりするんやけど、うんうん、なんか例えば物にすごい嫌な思い出が残ってる物とかやったら、うんうんうん、まあ、もしかしたらためらわず捨てるかもしれへんけど、うんうん、今の自分を形作ってくれてきた物 はなかなかやっぱり手放せへん、自分の分身みたいに感じるというか、これがあったから今の私になってるんよなって、今、うんうん、例えばそれが使わないもの不要なものやったとしても、こう大事に残しておきたい派やから、どんどん多分これからも物は増えていくと思うんやけど、う
んね、そういうのは置いとく方がいい。だってそれを捨てるって、うんうん、なんか自分を否定することになるんじゃないのと思ったりするんやけどね。
なんか私らはどっちかっていうと そうね、そっちタイプの考え方やなとは思う。でもそのいろんなものにこう区別なんて決別していって、うんうん、新しい自分になりたいんだっていう人は、まあ、一回断捨離してみるっていうのもありなのかもしれないなとは思う。すっきりはすると、確かにすっきりはする。300キロゴミ捨ててめっちゃすっきりしたまあそれは本当に何だろう、もうカビてしまった何かとかそういうことなんやけれども、
あの自分の友達の中で、うん、あの物を捨てたいためだけに100円ショップで全然いらん物を買うってやつがいたけどね、まあそれどうかしてると
思う。すごいな、物を捨てることが快感ってこと。その人は
なんか気持ちいいみたいよ。なんか、ね、
あ、そうなん や、うん、いやちょっとそれは理解ができ
んまあ人はそれぞれですね。
けど、うん、なんかこのジンはいろんなもの捨てるときにさ、うんうん、タイはいいなと思ったけど、お金もらってはったよね、物を回収してもらって、
ね、まあ、古物回収みたいなの売ったりしたってことなんちゃうかな、うんうん、こう
今はねやっぱ日本はゴミ捨てるのにもお金かかるから ね、 そ う、 ね、うん、うん、そうだからあんまり物を増やさずに捨てずに生きていきたいなと思うけれども、
いやでもこの映画さ、うん、なんかさそういう古いものに価値を見出すコレクターの人とかも出てきてさ、
うん、出てくるね。
なんかそういうのがやっぱうまいなと思う、うん、本当。
そうだから本当にこういろんな人がいろんなところで共感できるようにはできてるなとは思いますよね。有人くんがどうしても捨てられないものって何ですか。
ね、うん、ざっくり言うと、うん、あの文化とか芸術の香りがするものは絶対捨てられへんよね。
あ、そう、うん、もう絶対見えひんくなった DVD とかも捨てられへん。もう
絶対置いてる。
あ、絶対置いてるんや。
さすがに、うん、あの DVD も買い直しちゃったビデオテープみたいなのは、うん、あの大阪のレコード屋さんのところにも置いて
る。あ、そうか、かぶってるものとかはね。私は小学生の頃に読んでた、うん、あの児童書がいつまでも捨てられへん。
いいね、
うん、ずっと置いてある。いい、ね、うん、やっぱもうあれがあっての今っていうか、うんうん、自分を物語の世界に連れて行ってくれたあれらっていうね。あと借りたまま返してないものって何。
あのね、映画の DVD
そう、あ、大学時代の、
そう、うんうんうん、いや返さへんとなとか思いながら、うん、なかなか疎遠になっちゃってさいや本当どうしようみたいな。
私はあれ、うん、あの高校の図書館から借りたまんまになってる小説未だに高校名が書いてて、あ、これこれみたいな、うん、この間久々に発見してこれ学校のやつやみたいないやひどい借りパクっていうことをしてしまいましたよ、
ね、
そう、
いや自分のレッソンのシネマトグラフ覚え書きはどこに行ったんだろうとかも思ったりするけどね、
うん、あ、もうぐっちゃぐちゃになってどこにあるやらみたいな、う
ん、友達なんか3冊目とか言ってたから、うん、結構ブレストンのシネマトグラフはいろんな人のところに行ったりする本なんか
も行ってしまう本なのかもしれんね、うん、あるある。私も同じ本何冊も持ってるとかうん、あるな。 DVD もなんかなんやろな、持ってへんと思って買ってしまって持ってたやんみたいなとかね。あ、
それは今のところないかな、
うん、あ、本当、うん、ある程度何本あるんやっけ家に。
何本やろね、
うん、床抜けんじゃうって思うけど、
そのうちあの雪崩に巻き込まれます
まあ我々はね、物に溢れ、あ、物が溢れ返った場所の方が落ち着くタイプの人間やけれども、ね、うん、なんかこう年末年始ね、この大掃除の時期でもあるから、うんうん、まあ、ちょっとぜひねこの作品見てみてもらって、あなたはどっちみたいな ね、
そうね、
感じのこと、まあ、友達と見に来てもなんか後でワイワイ喋りながら、うんうんうん、そういえばあんたにあれ貸してたけど返してくれてへんやみたいな話とかもできるかもしれへんし
確かに
いいかもしれない。
なんか2000年初頭ぐらいの日本映画みたいな雰囲気があってさ、うん、そうそうそう、すごいみずみずしい映画って、ね、
なんか監督はあの岩井俊二監督とかも好きなようなので、うんうん、ハッピーオールドイヤー、ハッピーニューイヤーのニューをぐちゃぐちゃっと消してハッピーオールドイヤーっていう、ね、
意味深なタイトルですね、
うん、作品ですので、12月11日金曜日から年越して、来年もまだまだ南海館では上映してますのでね、はい、いいですね、あのぜひご覧ください。12月19日の土曜日は南海館で整理収納アドバイザーの方にお越しいただいてのトークショーもありますので、あのぜひそちらもねホームページでチェックをいただけたらと思います、はい、まあ、とはいえ年末大掃除頑張らないとですね。
うん、するかな
この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。